でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでも、どこでも、何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
ポッドキャスティングケンズカフェユナイテッド、こんばんは、ナビゲーターの101ケンです。今日はゲストの方に登場していただいております。スカイプの向こうには春谷さんです。こんばんは。
はい、こんばんは。
なんか春谷さん、ますます私と顔が似てきましたけれども
そうですかね。
なんかさ、あの高校時代さ、俺と春谷とあと大勢、
そうですね、
なんか3人顔に出る言われてて、ちょっとあの高校生からさ、ショッキングでしたよね、それは。
そんなことないですよ。
そんなことないですか。いやー、なんか久々の春谷さんなんですけど、なんかさっきあの気づいてしまったんですけど、あの前回ポッドキャストに出ていた時は、いただいた時は大学1年生で、で後ろにあの漫画の本棚があったんですけど、なんかそれがなくなってるということで片付けたんですね。
片付けました。邪魔だったんで。
ね、今日片付けたの？
今日片付けました。
なんでもう漫画読まなくなったってこと？
そうですね、全然漫画読まなくなっちゃって。
でその時の漫画っていうのは何だったんですか？
いや、もう全然ありきたりな進撃の巨人とか。
ああの結構流行り物でやってたの？
そうですね。
なんかさ、春谷さんはこの部屋で、まあ、ポッドキャストの収録もやりましたけど、その前は春谷さんあれだったんですよね、あの大学に決まって一人暮らしをして、なんか春休みからもうそちらに東京の方に行ってて、で俺なんかカナダに行ってて、カナダで俺クソつまんねえとか言って、なんかあの春谷に、俺カナダ向こう夜で、春谷そっち昼まで高校野球見ながらなんか喋ってたの覚えてます？
覚えてます。
なんか懐かしいですよねでそんな春谷さんは、今大学3年生なの？
はい、3年です。
早いね。
もうあと1年ちょっとで終わっちゃいます
よ。そしたらもう何、今え20歳？
21です。
あれ誕生日何月だっけ？
まあ7月です。
あ、もう21なのね。
なっちゃってます。
いやー、どうこの大学その3年半、
まあ、2年半ですね。
あれ今何年生？大学あ3年生だよね。2年半どうなの？
2年半です。
どうなの？早い？
いや、早いですね。
早いよねでもなんか俺あの春やはさ、ずっとツイッターであのなんかウォッチしてるんですけど、なんかあのすごいバイトに力入れてた時代と、なんか今は家で過ごしてるようになったりとか、なんか変化が激しいなと思ったんですけど。
そうですね。
あのバイトめっちゃ入ってた頃ってやばかったんですか？
やばかったですね。
社畜な感じだったんですよね。
土日で朝の6時半から23時を2日連続とかやってました。
それ勤務時間なの？それやばくない？
やばいっすよね。
でそれ何、2日連続でやってんの？
はい。
でそれ何、もうこれ何、終電近くで帰ってまた始発で行きますみたいな？
もう本当にそんな生活でした。土日だけですけど。
なんかあれでしょ、あのイベントの設営とかでしょ、それは。
はい、まあ案内なんですけどね。
あ、案内なの？設営じゃなくて？
トイレあっちですみたいな。
嘘。待って、これあんまりさ詳しく、もうやめたの？そこ
今
登録されて
る？もう やってます。登録はしちゃあ、まあ、行ってないです。
じゃ あんま詳しく言うとあれだけど、あれですか、あの千葉の方まで行ってました？
千葉も行きましたね。
それ結構遠くない？
遠いです
ね。何それ、ライブとか？
そうです、ライブです。
ギリギリの範囲でね、あのライブなどの運営をちょっと手伝ってるみたい。
はい、
大丈夫、大丈夫だよね、大丈夫だよ、別に、ね、全然別に、別にだって働くことは悪くないこれね。あでもう足痛いみたいな感じで。
まあ疲れますよね、一日中。まあ、寝れる時間が欲しいっていうか。
あ、そう。で結構稼いだんですね。
そうですね。
で稼いで103万円の壁にぶち当たってるっていう。
ぶち当たってます。
これ早いですよね、103万円に近づいたのはね。
早いですね。
それでなんか家の人的にはちょっとバイトで稼ぐのちょっと止めてねみたいな感じで指令が入ってるんですね。
そうです。
あ、そう。で塾の先生のお仕事もそのためにまあ週1回に今なってるっていうことなんですね。
はい。
え、塾の先生って大学1年からやってたの？
そうです、ずっとやってますね。
でもう何、先生とか呼ばれるの慣れてんの？
もう慣れましたね。全然違和感ないです。
え、今は高校3年生とか教えてるんですか？
はい、もう全部高校3年生です。
え、科目は何を教えてるんですか？
もう英語と国語だけです。
国語も教えてんの？
はい。
で英語はなんかさっきちょっとちらっと聞いたのはセンター試験のやつとかやってるって言ってましたけど。
やってます
ね、過去問、問題集。
今過去問やってます。
どうなの？結構教えんの得意になった？
そうですね、だいぶ。でも分かりやすく説明すると、
うん、
生徒分かった気になってやんなくなっちゃうのかなって最近思って。
なんかあのマンツーマンなんだっけ？
はい、
そうすると何こう起きて「ああ」みたいな感じで分かった感じになっちゃうってこと？
そうそう。ああ俺分かったとか言い始めて、
うん、
で復習してこないですね、分かったって思ってるから。
ああ解説うまいんだね。
で次来たらできないっていう。
ああそう。えねえ、そのさ、センターの今英語を教えてるっていうことでしたけど、えどこが教えるの大変？センターの英語。
センターの英語、いや一番大変なのはあの長文ですかね。でも
あそう、なんかね俺ねあそこが今苦戦してるんですよ。なんか4つの文があって1個だけなんか違う、
間違ってるってやつです。
間違ってるやつ選べっていうやつが、
いらないやつを消せってやつ。
そう、あの、ね、自分では解けるんだけど解説するときになんかめんどくさいんだよね。
あれ結構国語使いません？
あれなんか英語というより国語だよね。
国語ですよね。だからなんか文章の始まりがこれからこういう話をしますって始まるじゃないですか。
始まる。
でそのテーマに沿ってないやつを省くって感じじゃないですか。
そう具体例がちょっと違うやつみたいな。
そうです
ね。それは得意な分野なの？
うん、そうですね、分かってもらえてますけど自分で多分生徒は解けないかもしれないですけど。
あそう、俺ねあそこのさ説明が苦手でさ、なかなかちょっとね苦戦してんのよ。あれうちらの頃なかったから。あれ、
あそうですね、
あれ春屋の頃ないでしょ。あった？
止めとき時は あったような気がします、ね、
あそう。えで何、文法とかも教えの得意になった？
文法は散々やりました
ねこれ仮定法でしょみたいな。でこれ過去完了形大過去だからとか教えてるんでしょ？
やってますね。先生に教わったもの まんまやってる時もありますよたまに。
え 俺に教わったこと？
うてくる前でシュートとか言ってやってます。
すごい。え何それ。俺え何それ、覚えてんの？
覚えてます。
俺今超嬉しい。いや俺さ土曜講座でこの間やってきたばっかりで、うてくる前とシュートで過去分詞とか、うてくる前とシュートでハブ過去分詞とか言ってたよね。
やってます。
であれ何、そのまま使ってたりもすんの？
そのまま流用してます。
超嬉しい。でね、うてくで毎年シュートとかって言ってんの？
言ってます。
え、ね、嘘、超嬉しい。結構それだと教えやすいですか？
そうですね。
よかったですな。で結構ね、どんな先生なの春山？優しい人？
多分生徒からすると、うん、まあ、フレンドリーだけど、うん、結構厳しい。
あ、結構あの、なんですか、淡々と言うことは現実的なことを言う。
そうそうですね。
こんなつもりじゃダメだよみたいな。
全然現実的です。
ああそう。え、なんて呼ばれてるんですか？
もう中地とか言われてます。
中地って。ね、全然先生って言う、あ、ね、フレンドリーだけど厳しいみたいな。
そうですね。
ね、 なるほどね。で今は週1回先生の仕事を やりながらということですが、今大学の方は結構忙しいんですか？
だから全然忙しくないんですよね。
え、うん、もう結構何、結構順調な感じなんですか？
もう木曜日と金曜日しか行ってないです。
え、それ相当順調じゃね？
はい。
何、単位じゃ結構予定通り取れてんの？
そうですね、全然。
え、何、木と金しか行ってないの？
木と金だけで。
え、そんな大学3年生、あ、もう大学3年の後期だから。
そうです。
で、何、木と金にいっぱい授業入れてんの
って言っても、うん、1,2,3 弦と3,4 弦ですか。
え、何、5コマしかないの？
5コマしかないです。
で、そこにゼミもあるんでしょ？ゼミっていうか。
そうですね、ゼミも入ってます。
え、じゃあ何、え、で、じゃあ何、来年はゼミだけで終わりなの？
はい、卒論だけ書いて。
え、もうじゃあお前家から通いなさいって思った、ね、って思った。
それでもいいかもなって最近思ってますけど。
いや、何、木金以外何やってんの？じゃあ
もう家にいるか。まあ今までバイトしてましたけど、今はちょっと
客さん前の壁でしょ、
うん、はい、うん、ちょっと違いますね。
で、何、大体家にいることが多いの？
そうですね、ほとんど家にいます
で、家にいて何やってんの？
それがちょっと後の話につながって。
いや、何、どこで聞けばいいの、それは。
それは将来の話。
将来になったらね。将来になったら、ね、ね、あ、なるほどね、
はい、
で家でいろいろ将来に向けてやってるってことですね。
そうですね、大学生活後半の話と将来の話で。
わ、うん、かりました。で、そうすると、じゃあ1年の頃と今を比べれると、その1年生の頃、なんか出演していただいた頃、お弁当を作ってとかめっちゃなんか、主婦みたいな感じで頑張ってましたけど、最近はお弁当は？
もう全然作ってないです
あれはいつ頃まで頑張ってたの？
あれはあの放送の後1ヶ月ぐらいです
。最悪だなんだそれ、あの時が一番ピークだったかなみたいな。
あの時だけです。
あ、で、その後はもう学食みたいな。
もう永遠に学食
で、ね。で、何、もうご飯もあんま炊かないみたいな。
ご飯は炊くんですけど。
うん。おかずは？
ね、おかずはやらないですね。
何、もう何、スーパーのお惣菜買ってくるみたいな。
そうです。もうずっとそうです、ね。
で、お弁当はもう作っていかないで学食みたいな。
はい。
あら、じゃあ最初だけだったんだ。
そうです。
なんかもう帰ってきてからお弁当を洗ってどうのこうのとか言ってましたけどね。もうあのイメージのまんまでしたけどね。
全然やってないですね。
で、それだけあれかな、バイト代とかで貯金もできたってことですか？
そうですね、それなりに、まあ、今ありますけど。
そうね、なんか髪型とかもなんかあの頃パーマかけたりとかいろいろくるくるやってましたけど、なんかもう何、もう一通りやったからもう大丈夫ですって感じ。
そうですね、もう一周してきて。
ああ、そうなんだ。なるほどね。さて、そんな春谷さんですが、大学生活をキーワードで表すとということで、事前にですね、ちょっと宿題を出させていただいて、お返事をいただいたんですよね。
はい、
キーワードを3つ挙げてくださいということで、大学生活、1、自己啓発、2、探求、3、出会いです。ちょっとそれぞれ一つずつ語っていただきたいなと思いますが、はい、まずは自己啓発から伺ってよろしいですか？
はい、
はい、これは
なんかかっこつけたようなキーワード並べましたけど、
いいですよね、はい
自己啓発って結局自分の能力高めるってことじゃないですか、うん、自分から、
うん、
大学って誰もこれやれあれやれって言ってくれないじゃないですか、
うんうん、
ほったらかしじゃないですか学生のこと、
うん、
でもやってくる人は受け入れるっていう、
うん、
だからもう自分から行動するしかないのかなって思って、
うん、
まあ、いろんな場に入ってって力をつけていくってことをとにかく意識してやってますね大学生活は。
ねね、いろんな場に入るっておっしゃいましたけど、例えばどんな場ですか？
まあ、最初はゼミですよね。
あ、
てかほとんどゼミ中心なんですけど、結構ゼミに入んなくてもいいんですよ、うちの大学
は。あ、え、なに、ゼミに、ゼミ全員じゃないんだ。
そうですよ、なんか卒論書かなくても失業できちゃうんですよ。
え、すげえ、なんか自由すぎるよね。
だ結構いるんですよね、ゼミやってないっていう人も。
そうなの。え、ちなみにゼミはどんなゼミに入ってるんですか？
今もうガチガチの貧困研究してるゼミです。
貧困？
はい。
え、それって日本の、それとも世界の？
日本ですね、まあ、世界のことやってもいいんですけど。
日本の貧困。
はい。まあ僕が一番中心やってるのは若者のフリーターとかニートとか、
あのワーキングプアとか。
あ、そうですね、ワーキングプアとかも。
ああ、若者の貧困。あとなんかあの子どあれもやってるんですか、あの小中学生の子供がなんか貧困みたいな、それはやってないんですか？
まあ、やってないですけど、まあ、知識としては結構学んでますけど、
ね、そういうのあるよね。あ、じゃあワーキングプアとかやってるんですか？
やってますね。
でそれは何、文献中心でやってるの、それとも実際にワーキングプアの方に会いに行ったりするの？
まあ、ほとんど自分中心文献です。
え、そんなに本ある？
まあ、まあ、ワーキングプアに関してはまあ結構新しいんで、
うん、ある、
まあ、それ若者の結構問題ってニートとかフリーターとか最近の問題なんで、
うんうんうんうん、
そんな多くはないですけど、やっぱり結構深いとこまでは結構入ってますね。
ああそう。で何、卒業論文これでいこうかなみたいな感じの？
はちょっとまだ決めてないですよね、卒業論文は、うん、まあ、あと雇用とか労働市場の話とかが中心に、まあ、労働市場に関する論文多分書きますね、卒論は。
あ、そう。え、面白いんだ。
面白いですね。これ、まあ、日本がどれだけおかしいかっていうのは分かります。
このあの世界の労働市場に比べると、あの労働市場の形に比べると日本の労働市場がなんか伝統的というか保守的すぎるみたいな。
そうですね、
あの転職あんまりできませんみたいな。
はい、もうそういう。で特に就活関連をやってますね、うん、今は。
ああ、日本の就職活動の事情がちょっとおかしいぞみたいな。
はい。
でもそれってさ、すごい研究していくうちに自分がこれから向かおうとしているその就職活動がに対してなんか批判的な見方になっちゃいますよね。
かなりなってますね。
でなんか悲観的になっちゃいます
ね。逆に自分が就活ってものに向き合わなきゃいけないから、
うん、
興味が湧いて逆にそれをやろうって思いましたね。
ああ、なるほど。あ、
自分のことだから。
人事じゃないなみたいな。
そうです。これが全く関係ない人事だったらやらなかったかもしれないですけど。
なるほどな。そんでそのゼミっていうのは何人ぐらいいるんですか、うん、学生は。
今は学年が3つあって、うん、2、3、4年で合わせて30ぐらいですね。
あ、そんなにいんの？
あ、でもこれ多分少ない方ですね。
あ、少ないんだ。
はい、1学年で10前後なんですよ今。
へ
ー。でも他の人気なゼミは20人とか取ったりしますから。
あ、そうなんだ。え、先生は若い方なの？
かなり若いですね、40いってないんで。
じゃあまだ、講師の方とか助教とか。
准教ですね。
あ、もうそこまでになってるんです。
はい、去年の初めに専任講師から。
准教授だよね。
准教授になりました。
テレビとかにも出てる感じですか？
あまりメディアには出てないかもしれないです。
あ、本当。でもなんか若い先生とかとの方がなんか気が合いそうですよね。
そうですね。
なるほどな。そしてその次に探究っていうのは？
は、もう大学ってはっきり言って時間あるじゃないですか、めちゃくちゃ、
うん、
もう学費お金、学費でお金払って時間を買ってるようなもんじゃないですか。
あ、
でも大人になったら時間ってお金で買えないじゃないですか、
うん、
だからこの今ある学生の時間を、うん、親が学費払って買ってくれてる時間を使って自分がやりたいことを探したり自分がどうなりたいのかを探すっていう意味で探究にしました。
なるほど。で今探究してんの？
そうですね、自分がどうなりたいのかとかどういうことしたいのか、まあ、ある程度もう見つかってるんですけど。
それは何、家にいながらにして本を読んだりネットとかでこういろいろ活動してるってこと？
そうですね。
で何、もう決まってんだ、
まあ、決まってるというかこれ挑戦するというか
これから。
そうですね。
それはこれ、ま、今は聞かない方がいいのかしら？
そうですね、この後の話に。
分かりました。
まだつながるので
。分かりました。そして出会いというのは、
やっぱりこれ先生がおっしゃってた、 学年集会の時高校生
え嘘ちょっと待って俺な何言ったか覚えてない
なんですけど、うん、分かるかもしれないですけどあのその学校で一人恩師を見つけろって言ってるじゃないですか、
うんうん、
でも僕にとっては先生でしたけどここの高校では
えマジで、
まあ、で大学でも、
うん
まあそうまあ、今ゼミの先生のことなんですけど、
うん
まあ、大学でも一人見つけて、
うん、
っていうのがまず一つ出会いとしてあって、
うん
まあ、他には自分のと同じような考え方をしてる友達だとか、
うん、
も
う
学生なんか山ほどいるんで、
うん
まあ、いろんな人との出会いがあったっていうことですね。
なるほど。いやそのゼミの先生とは結構喋る仲にはなってるんですか？
そうですね、研究室一人で行ったりとかしてます。
あ、その先生のあの部屋にね。
はい。
でどんな話するの？
まあその研究の話もしますし、
うん、
もう今の学生どんなことしてるのか、先生とかも興味あるみたいな、そういう。
あ、逆にね。
話もしたり、就活どうすんのみたいな話もしたり。
はあ、そうなんだ。
なんでも話してくれます。でも
なんかそういう先生見つかるとさ、大学面白いよね。
そうですね。
なんかあれだね。なんかあの好きな先生にはとことん仲良くなるタイプだよね。
そうですね。
なるほどね。で、その同じように意識が高い友達も見つかったみたいな。
そうですね。いますね。
その人も一人暮らしなの？
その人は実家ですね。
東京なの？
東京です。
じゃああんまりその土日とかは一緒に会ったりはしないで大学でみたいな。
そうですね、基本は。
でなんかその人も就職活動に向けて努力してますよみたいな感じ。
そうですね。そう、
なるほどね。そしてちょっと次にですね、大学生活のまあ後半に入ってますけど、どんな展開になるんですか？なんか今のも踏まえられるのかな？どうなんだろう。どんな展開になるんですか？
まあ一つやらなきゃいけないことは卒論ですよね。
卒論、うん。
でももう一つは完全に就活ですね。
就活いつから始まるの？
でも就活も多分インターンシップだとか始めてる人はもう多分もう行ってますし。
あ、そう。
説明会とか。
うん。
でこれが結局もうみんな始めてるんですけど、
うん、
僕就職活動あんまりしないっていう。
ねえ、それが何？それが何？次のあの自由に繋がっちゃうのかなこれ。
繋がりません。
待って待って待って待って。なんか嘘。すげえ爆弾発言なのかこれ。何？あのリクルートスーツとか着ない人になりそうなの？
着ない人になると思います。でも、うん、そのためにやってることが今あって。
うん。
ちょっと詳しくはまだ言わないですけど。
ねえ、待って、なんかじらしすぎなんだけど。え、何？ちょっと待って。なんか俺さ、俺ね、実はね、このね、キーワードさ、春屋さんの目標を教えてくださいとかって時に、自由って来た段階で、あれこれ就職活動しない方なのかなって思ってました。あ、そう。で、そうね、卒論はさっきのさ、その日本のその雇用体系とかそういうのをやるわけでしょ？
そうですね。
そうするとちょっと、まあ、今のその日本の社会に対して批判的な部分も入れつつじゃん。
はい。
そんで就活やんないの？
やないですね。基本はやらないんですけど。
うん。基本はね。
そうですね。まあやる可能性はゼロではないですけど。
今やらないことも考えてるんだ。
基本はやらない方向なんですけど、で、うん、何するかって話が後であるんで。
う
んけど、
あ、そうでね、うん、
でそれがまあうまくいかなかったら、
うん、
とりあえず空白期間を大学卒業後に作るのかなりまずいんで。
あ、ダメなんだ。
あの職歴なしっていうのはちょっとまずいんで。
あ、卒業してからの空白期間っていうのはダメなんだ。
かなりまずいんで、
うん、
一旦その 10月くらいまでにっていうのは決めてるんですよ。今やってることがうまくいかなかったらっていうのは、
うんうん、
で10月くらいでうまくいかなかったらとりあえず一旦就職活動して、
うん、
まあ、ギリギリですけど就職して、
うん、
そこからまた考えていこうって感じですね。
ってことは、10月くらい、10月って来年のだよね。
来年です。
だからまだ1年あるわけね。
はい。
だこの1年の間にちょっと試行錯誤しながら、できればその就職活動のラインに乗らないようなことをやってみたいってこと。
そうですね、乗らないで自立してお金を稼いでいければそれでっていう。
それ え、それで、え、もうね、まだその話しちゃダメなの？大丈夫？
まあ、いいですけど。
いいよね、いいよ。え、なになに、なに、ちょっと待って。他、え？うん、じゃあ行きましょうよ。え？え、それさ、もういつから始めてんの？なんか俺ちょっとだんだんじわじわ聞こうと思うね。いつからその、いつ頃そういうことを考えたの？
始め、まあその、それを始めたのは去年の今頃なんですよ。
へぇー。
で、これでやっていこうかなって思ったのは今年の8月とかですね。
最近じゃん。
3月くらいは結構悩んでて。
え、待って待って待って、去年の今頃から何か行動を起こしてるってこと？
起こしてました。
え、ちょっと当てていい？
どうぞ。
株？
あ、ちょっと惜しいです。
FX？
はい。
うそ、ダメ。
え、言うじゃないですか。
ダメだよそれ。
絶対言うじゃないですか。
うん、ダメ。うん、
で、絶対言うと思ったんで、うん、あんま言いたくなかった。
なんで、いいよ。え、マジ、え、マジダメ。ま、でもちょっと待って、 FX やってんの？
やってます。
え、いつから？去年の今頃かな。
そうです、まあ、20歳になるといけないんで。
で、待って、で、どうなの成績
で？それで、
うん、
FX ってほとんどの人ギャンブルってイメージ持ってる。
ギャンブルだよ、あれ。
持ってるじゃないですか。うん、そうじゃないんですよ。
え、
あれ9割が負け組で1割勝ち組なんですよ。
で、うん。で、それってギャンブルじゃん。
それは9割の人はギャンブルですけど、1割の人はギャンブルじゃないんですよ。
だからそれを1割にならないとギャンブルじゃん。
そうです。で、1割になればいいじゃないですか。
で、なってんの？
で、なってきたのが、その8月とか7月とかなったんで、
何、ちょっと待って、まあね、え、待って、俺、待って、ちょっと待って、お前の話黙って聞いてた方がいいの、それとも質問した方がいいの？
いや、質問してくださいって言って。
ねえ、レバレッジかけてんの？
レバレッジかけてますけど、そんな10、まあ、25倍マックスじゃないですか。
うん、何倍？
今18とかそんぐらい。
ダメだよ。でもお前絶対ダメ、本当に。なんで？
じゃあちょっと最初から話してい
い？分かった分かった。じゃあ俺ちょっと黙ってるね。黙ってるね。うん。
で、まず最初に、
うん、
去年始めた時に、20万ぐらいで始めて、
うん。
2、3ヶ月やって吹っ飛ばしたんですよ、全部。
負けたのね。
はい。まあ、吹っ飛ばして、
うん、
あんなギャンブルじゃねえかって思ったんですけど、
うん、
思ったんですけど、これもしかしたら勝ってる奴らいいんじゃねって思って、
うん。
結局、あの、市場にあるお金の奪い合いなんで、
うん。
勝ってるやつはずっと勝ってて、負けてるやつらがずっと負けてるだけなんですよ、
うん、
で、勝ってる人たちが実際にいるんですよ、周りに、
うん、
僕の周りにいて、
うん、ね、僕の周りって大学ってこと？
大学に一人います、ね、うん、まあ、あと別の大学に一人いるんですけど、
うん、
その人はちょっと桁違いなんで、
やばい、ま
あ、置いといて、もう普通に奥とかのレベルなんで。
それ大学生なの？
はい。
マジで？うん、はい、うん、
で、負けて、で、1月ぐらいに、ちょっとこれ、一回勉強してみようと、
うん。
ちょっとこれ本気でやったら俺どこまでいけるんだろうと思って、
うん、
引きこもって、
うん、
5万ぐらいする過去のチャートの値動きを再現するソフトがあるんですね。
うん、
それ見て、値動きに規則性があるんじゃないかと思って。
うん、
仮説立てて検証してってことをずっと1日8時間か10時間かそんぐらいやって、
うん、
夏ぐらいまでやってたんですよ、
うん、
でようやく、あ、これでいけるって思ったのがその7月8月だったんですね。
で、やってんの今？
で、やってますね。もうずっとそっからは負けてないです
ね。待って待って、そのさ、ソフト、ごめん、いくらするソフトって言った今？
5万です。
それって、あの、ちゃんとしたソフトなの？
はい、そうです。
で、ごめんね、あの、ぶっちゃけ、まあ大丈夫、ポッドキャストだからね。20万吹っ飛んじゃったわけでしょ？
はい。
それってどこの通貨でやってたの？
ドル円です。
あ、アメリカドル？
はい。
でもこれ、ね、去年の今頃ってアメリカドル読むの難しい時期だったんじゃない？
そうですね、トランプの大統領選とか近かったんで。
ね、詳しいでしょ？詳しいでしょ？
いや、まあ知ってるだろうなと思ってましたけど。
え、何、ツイッターでわかる？ツイッターでわかる？
なんとなくわかる。
あ、そう。え、で、あれ、ちょっと、去年の今頃のアメリカドルは、いや、ちょっとギャンブル性高いよね。
って思うじゃないですか。
うん、うん。
映画そうじゃないんですよ。
なんで？
あの結局、うん、売ってる人と買ってる人しかいないんですよ。
そうだそうだ、うん、
そうですよね、うん、だからチャートに売ってる人と買ってる人の気持ちが表れてるんですよ、
うん、
ここで売りたいやつとここで買いたいやつがいるんですよ、
うん、
で大体の人っていうのはみんなが買ってるから上がってるから買うじゃないですか。
そうだよ、
まだ上がんじゃねって
感じ。 俺株そうだもん。
でそれが9割の人の考え方なんですよ、
うん、あ負け組ってことね。
はい、うん、あこれ先生言ってるわけじゃないですよ、うん、株と為替違うんで。
あ、うん、
でだってそれで結局負けたんですよ最初は
20万。
だから普通の人と逆の考え方すればいいんじゃないかって思って単純に、
うんうんうん、
で売りと買いの戦いを値動きから見極めて、
うん、
買ってるやつらが死んだ時に売ればいいっていう。
ええ待って、買ってるやつらが死んだ時に売ればいい、
う
ん、
ああなるほど。買ってる人たちがもう買いたくないってなった値動きの時に売ればいい。
ね、逆に ねもう買いたくないってことは下がってるってこと？
下がる予兆が出た時ですね、正確には。
待って待って、それってさ法則性でわかんの？
法則性はなんかその絶対こうなったらこうなるっていうのはないんですけど、
大体
なんか 80% ぐらいの確率でこの時はこうなるっていうのを、まあ、自分でその考えて見つけてるんですよ何個か。
あ
それも確率論にかけていくだけです。
それで待って待って、20万円吹っ飛んじゃったんでしょ？
はい、飛びました。
そしたらお金ないじゃん。
なくなってまただからバイトしてってやってました。
でそのイベントのバイトして、次はいくらぐらい入れたんですか？
で15ぐらいから入れて、
でも今18倍のレバレッジかけてるってことは、え？もしかして何百万円も儲かってるってこと？
100とかは言ってないです。
でも15万円が80何万円とかにはなってるってこと？
もうちょいでそんぐらいですかね。でも
はぁ、
でそれも合わせなきゃいけないから全然もう103万超えられないんですよね。
それはあれじゃなかったっけ、源泉徴収ありにすればいいんじゃないの？
いいんですけど、なんか結局扶養を超えちゃダメ
って。お前さ、多分さ、これもうさ、バイトのさ日数103万なんちゃらとか言ってるじゃん、
はい、
もうこっちで超えてんじゃん。
超えるかもしれないですね。
で
も、うん、もうやってないですだから、超えちゃうから。
何？FX もやってないの？
よく考えてやってて、うん、あもうこれ危ないってなって、うん、わざと損出したんですよ後半で合わせるために。
うっそね、俺思うんだけどさ、もうさそのさ103万なんちゃらってさやってたら何にもさ、なんつうの、活動的に動けないじゃん。
そうですで、うん、来年はいいよって言われたんで。
なんだろうね来年はいいよって。
よくわかんないですけど、
じゃあ12月過ぎたら頑張ろうかなみたいな。
そうです、だから今ちょっとずっとお金はかけてないですけど、まだしばらく値動きのこと研究してますね、ずっと。
で何、全部何あれなの、米ドルでやってんの？
まあ、米ドルの時もありますし、あとユーロドルの時もありますし。
あんまりあれはやらないんですか、ニュージーランドとかオーストラリアは？
ああもうたまに触りますけど、
うん、
あのや取引量が多い方がいいんですよ。
ああなるほど、
ね、人の気持ちがよくわかるから値動きで。
それであれやっぱり夜中にやるってこと？
今夕方から夜中の方がいいですね。
あそうなんだ。でも、ね、どうなのそれ。
まあでもやっぱりいつかまたぶっ飛ぶんじゃないかっていう不安はありますけど、
うん、
やっぱ自分のやってきたことに自信がありますから
ね。結構分かってきたってこと？
もう大体。
でもそれはね自分であの導いたことだから、ここで言わない方がいいよね。
そうですね。
それは。
でもね、大体言っても同じようにできる人はいないんで。
あ、そうなの。
はい。
ね、結構深いんだ。
深いですね。もう半年ぐらいかけてやってきたことがそんな1日3日で誰にもできるわけじゃないんで。
ね、あれなの？ちょっと分かんないんですけど、そのただ単純に法則性だけやってんの？それともあのウォールストリートジャーナルの電子版を読んだり。そのアメリカの金融事情とか世界の金融事情とかを参考にしながら判断するの？
ニュースは全く見ないですね。
何その何数字の動き、その数字の心理みたいな、そういうので、
そ数字からあのチャートあるじゃないですか、
うん、
値動きのジグザグの、
うん、
あそこから売ってるやつと買いたいやつの気持ちを考えるだけなんです。
それ面白いの？
僕はもうなんか思考ゲームとか心理戦とか大好きだったんで面白いですね。
ああ。
でもこれは短期しか通用しないんですよね。
短期？
短期。だから僕買って売るまでの平均時間が保有時間5分とかなんですよ。
うん、何？買って話すのって5分でやってんの？
5分とかなんですよ。売って買い戻すか買って売るかって5分ぐらいで。
でもさ、待って待って、そんな早くさやってるってことはさ、手数料のはかかっちゃいません？
かかりますけど、それ以上に取れればいいんで。
そんな5分でこんなになる？
なりますね。なる瞬間があるんで。
なる瞬間がある。
はい、結局たくさん買いがたまればたまるほど、
うん、
下がっていくときって、
うん、
買ってる人たちも嫌だって売るじゃないですか、
うん、
その売りが一点に集中する瞬間っていうのがあるんですよ。この価格を抜かれたら嫌だっていうところがあるんですよ、買ってる人たちには、
うん、
そこを抜ける瞬間が一番値動きが加速するんですよね。でもそこにぶつけていくだけなんですよ、自分の注文を。
で、それで何、なんか上がった時はなんか嬉しいなみたいな。
そうですね。
結構あれじゃ、その5分間で手震えちゃいません？最初。
最初は震えましたけど、なんか震えてるうちは負けますね。あの技術が分かってても心がついてこないんで最初は、
うんうんうん、
負けますけども、今全然動じないですね。
でも待って、でも今は103万円の壁で触れないんでしょ？
されないんで見てるだけです。うん、
待って、これ振り返った時にさ、一時期一番ハマったの今年の8月ぐらい。
そうですね。
やばい。
8月で、もう9月からちょろちょろになってますけど。
で、何ってことは、春屋は就職活動とかをちょっとやらないで、
ちょっとこっちにかけようって感じ。
デイトレーダーになりたいってこと？
なりたいですね。
で、それで来年の10月ぐらいっていうか、まあ来年の今頃までやってみて、
それでもダメだったら、
ダメだったら就職しますって。
はい。
で、待って、そんな話さ、家の人に言ってないでしょ？
言いました。
で、怒られたでしょ？
全然怒られなかったです。
え？
なんかもう僕ん家サラリーマンいないんですよ。
うん、自営業だからね。は
い、だから、うん、サラリーマンがいいとも思ってなくて、
うん、
別に思ってなくて、
うん、
まあ、あとは、まあ、多分頑張ればできるやつって多分俺のこと思ってるんですよ、多分。
あ、
だから多分信用してるんですよ。でも、まあ、うまくいかなかったら就活はしないよっていうふうには言われてますけど、
うん、
やるのはいいからって。
うん、何家の人にさ、デイトレーダーになりたいって言ったの？
単純に投資で生きていきたいって言ったんですよ。じゃあ親が全然知らないから何も言わなかったです、逆に。
だってさ、分かんないよ、地域性だよ、うちの方もそうだけどさ、この辺で投資で生きてる人いないかんね。
そうですね、結構いますけど、ネットには。
ネットにはいる？
たくさんいますよ、専業でトレーダーやってる人たち。
ああ、なるほどね。だけどさ、この茨城のさ、田舎の地域だとさ、投資とか言うとさ、なんか仕事は汗かいてお金を稼ぐものみたいな神話っていうかあるじゃない？
そうですね、保守的な。
あるでしょ。そうそう、なんかさ、その投資とかやってる人イコール悪人みたいなね。
そうなんですよね、社会的信用ゼロですよ。
あ、そんで、なん家の人は何、投資で生きていきたいんだよねって言ったら、おいいんじゃないみたいな。
やるだけやってみたらみたいな、
ね、最初えって言った。え、
大丈夫なのとは言われましたけど。
そう、
だから説得して、そこは。
だけどさ、家の人からさ言わせればさ、まあなんか言っちゃ悪いけど、なんの東京六大学にさ進学させてさ一流企業にさ就職すると思いきや、なんそのデイトレーダーっていう
、ね、
すごいね。ね、これ何、もともとさあれなの、あの FX とか株とかそういうのには興味はあった人なの？
全然なくて最初は、
うん、
なんかどんどん消去法だったんですよね、あの 最初、うん、公務員になろうと思ってて、普通にな
んかそんなこと言ってましたよね、
はい、なろうと思ってて、うん、まあ、自分の勉強の研究とかの関係もあるんですけど、うん、実際公務員になったらどんな生活になるんだろうって想像っていうか、まあ、うん、もう書いてあるじゃないですか、あの政令都市とか県庁とかって、うん、5と9で給料が、
うん、
書いてあるじゃないですか、
うん、
でこれ見てこんなんじゃ生きていけねえって思ったんですよ。
南郷級のなんちゃらみたいなので、もうだいたいその59歳でいくらとか分かっちゃうみたいな、ね、
分かるじゃないですか。で、うん、どのぐらいの家買ったとしてもこんな家とか、
うん、
だいたい想像つくじゃないですか、
うん、
だから俺こんな暮らしは嫌だと思ったんです、単純に、
うん、
他の人みんなと一緒の暮らしは嫌だと思ったんですよ、
うん、
でじゃあ企業に行けばいいかなって次思って、いろいろ企業のこと調べたら、
うん、
長時間労働だの、
うん、
始まるじゃないですか、
うん、
でしかも給料もまあ実はあんまり良くないっていう、
うんうん
ね、大企業には就職すれば安定とかわけのわからないこと言ってたまにいますけど、
うん、
まあ、現実はそうじゃないっていう、
うん、
で結局働いたら、うん、企業に就職して働いたら、
うん、
時間的には束縛されるし、
うん、
経済的にも束縛されるし、
うん、
結局他の人たちと同じような生き方をして、その企業に自分の人生を2億5000万で買収してもらっているようなもんなんです。
あ、一生涯の賃金ね。
そうです、
うん、詳しいでしょ、詳しいでしょ。
いや、こうやってなんかちゃんと話せるのすごい嬉しい
です。ちょっと大丈夫でしょ、大丈夫でしょ。
大体こいつはこういうの話しても大体普通の田舎の人は分かって
くれる。田舎の人だとね、なんで2億っていう金出てくんでとか言うよね。
そうです
ね。あ、そうなんだ。
でそれでいいっていう人はいいんですけど、その人生で、
うん、
俺嫌なんですよすごく。
なんで？
もう他の人と一緒で誰の記憶にも残らないっていうのは嫌で、
うん、
もう好きなことしていきたいんですよ、極端なこと言うと、
うん、へえ。
そう考えたときに、
うん、
時間的にもお金にも制約されない働き方ってなんだろうって考えたときに、
うん、
経営者か、
うん、
投資家かフリーランスでやるしかないって思ったんです、
うんうんうんうん、
で経営者、まあ、本当は実は経営者もやりたいと思ってるんですけど、
うん、
起業して、
うん、
それよりも先に投資の方にはまっちゃったんで、
うんうん、
とりあえずこっちでやってみようっていう。
なるほどね。でもなんかさ、すごいなんか春やんのさ、なんつうのかな、やってることがなんかね、すごい両極端な感じがしててね。だって一方でさ、バイトでさ、生徒に教えてるわけじゃん。
そうですね。
ですごいなんかその投資のなんちゃらに比べたら、多分時給制で固定されてて、その労働力に対するこの対価みたいなのってちょっと割り切れない部分があるじゃん、安いなみたいな。
そうです、
ね、だけど、あ、分かったとか英語とか国語教えて、あ、分かったって言った時になんか働いてる喜びみたいなのあるじゃん。
それはありますね。
ある
し、だからなんかそれはそれで続けてるっていうのが今ですかね、
うん、だけどさ、このさ、なんかその FX、なんか俺さ、もうちょっとなんつうのかな、その経済が好きで、今ここの原油が上がってくるからそのうちこうなるだろうなっていうので判断してやる、その9割の人たちと違う、なんかニッチな感じじゃん。なんかわかる、なんか人のその心理の裏を言って
行く人です、ね、
なんか周りが負けてる間になんかこうおこぼれもらっちゃおうみたいな感じじゃない。でそれってなんかその数字の分析だけど、なんか人間味が変わ、なんか人間味が入ってなくて面白くないんじゃないかなとか思っちゃうけど、そんなことはないの？
それはでも本当に言う通りで、
うん、
僕が FX でいくら利益を上げたからって何の生産性もないんですよね。
まあ、あのお金がプラスになるってことだよね。
そうっす、単純に自分の持ってるお金が増えるっていうだけ
なんですよ。でも
それは大前提なんですよ、僕の中で。やっぱり自分もちゃんと働いて、
うん、
社会に貢献したいという気持ちはあるんで、
うん、
その前にそれをやってるっていうだけなんですね。だから
分かった。
だ
から
それで永遠に生きていこうとは思ってない。
分かった分かった。 FX はまずその自分が社会貢献活動をする、まあ、またはあのフリーランスとして何かやるとか経営者になった時の資金をまず集めるためってことね。
そうです。
だからこの FX のままずっと60、70までやっていこうとかそういうわけじゃないってこと。
それこそもう何の意味もない人生だと思うね。
だから最初は FX で資金を集めたいなみたいな。
そうですね。一つ FX っていう軸ができれば、うんうん、会社やってもうまくいかなくてもそこに戻ってくればいいんで。
ああそうね、ポートフォリオ的にね。
そうです。だからちょっと やることが、うん、得意なことが一つだったら、うん、それなくなったら終わりますけど、
うん、
何個かあれば結局いろいろできるじゃないですか。
うん、なるほど、
ね。その一つが FX ってだけで、これだけでってことはないんですよね。
ああそうなんだ。
一度に全部始めるのはちょっとできないんで。
うん、でもさ、でもさ、あの来年の夏ぐらいまでにちょっと挑戦するっていうことですけど、なんかあれでしょ、自分の中でなんかリミットみたいなの設けてやるんでしょ。
そうです。
例えばさ、それがなんか最悪何千万も借金作ってやるとかじゃないんでしょ。
あ、ないですね。
でもレバレッジかけるってことはそれだけ資金があるってこと？
え、っていうかレバレッジは低ければ低いほど実は危ないんですよ。
嘘、
これが世の中の人の間違いなんですよ、大体の。
嘘、だってレバレッジ18倍とか嫌じゃね。
実は日本って FX の規制が世界の中でもかなり厳しくて、最大のレバレッジって25倍ですよね。で、でもイギリスとか制限ないんですよね。
え、そしたら400倍とか500倍とかやる人いるってこと？
そう、海外の口座使えば平気でできるんですよ。
あ、
で、日本の業者の良くないところは、個人投資家が損を出した時に、証拠金を個人投資家に補填させなきゃいけないっていうシステムがあるんですよ。
あ、そうなんだ。
でも海外は元でより大きな損失は全部会社が代わりに担ってくれるんですよ。
会社ってその証券会社とか？
そうです。だから絶対に借金にならないんですよ、海外は。
え、嘘、それって海外の方がいいじゃん。
そうです。
え、ってことは、え、でもさ、そしたら何、その証券会社って儲かんなくね？
って思うんですけど、なんか手数料の方、うん、手数料が、
あ、そっちでやってるんだ。
その分日本より多くて。
あ、なるほどね。
そっちで全然っていう感じらしいですね。
ちょっと後であれですね、春谷さんね、ちょっと収録中だとどこの業者使ってるか聞いたらまずいんだよ、ちょっと終わってから教えてくださいね。
はい。
あ、そう。で、基本的にネットでやってるってことね。
そうですね。で、日本の口座も使いますし、海外の口座も使うときは使いますけど。
ね、海外にも口座あんの？
持ってますね。
ああ？何？バンクオブアメリカ持ってんの？
それはない
です。あ、SMBC でやってんのかしら？
いや、違います。
あ、ごめんなさい。ちょっと後で聞きますね、これね。いや、すごいわ、これちょっと、この話、普通に、俺好きなのね、実は。実は好きなんだけどさ、喋る相手がいなかったみたいな。
いないですね。俺もいないんですよ。
いなくて、で、しかもそれがさ、俺よりなんか20歳も下の教え子っていう、ちょっと今びっくりだよね。いや、俺好きなんですよ。そんで、
そんな学生いませんよ。
でも周りの友達にもいるってことでしょ、2人ぐらい。
数えるほどですけど。
で、やっぱやってんだ。
やってますね。
で、なんかその奥っていう人は他の大学にいるんだ。何で知り合うの？
ネットで。
へえ。で、向こうも知ってんのも。
そうですね。
へえ。でもその人はやっぱすごい。
この人は結構僕とスタイル違うんですよ。
あ、やっぱあるんだ、いろいろ。
立ち方が全然違いますね。
ね、待って、なんかちょっとでもやっぱりなんか俺ちょっと、なんか大丈夫お前。
まあそれはあと1年後ぐらいに分
かる。で、ね、だからさ、あれだからね、変ななんか借金かぶるみたいなことはやんないでしょ。
あ、大丈夫です、やんないです。
それはなんかやらかんね、5000万とか借金作って戻ってくるみたいな。
あ、ないです。そしたら軽蔑してください。
いやいやいやいやいや、あ、そう。 はい、だからそういう意味で、これからの未来みたいな部分のキーワードは、成長、あ、自由成長知識ってことです。
はい、まあ、知識はちょっと違うんですけど。
え、知識は何ですか？
単純に 本読むの好きなんで。
本っつってもさ、 FX とかやってる人がビジネス書読んでんでしょ。
そうです、そういうのとかも読みますし、あと学問書も読むんですけど。
学問書？
結構心理学の本とか読んだりするんですけど。
へえ。
で、心理学で得た知識を実際に人生のいろんな場面で使うっていうのが僕の目標っていうか一つの行動なんです。
今使ってんの？
まあ、使う時もあります
ね。塾で使ってんの？
塾でも結構使いますね。
心理学の本とか好きなんだ。
好きですね。とか、まあ、あとは、あとビジネス書とかも好きですけど。
で、ビジネス書って本田直行さんとか読んじゃう感じ？
は読まないです。あんまり日本の人が書いたやつ読まないです。
え、じゃあ、人を動かすとか読んじゃう人？
あれですね、カーネギ
ーそれちょっと古い
でもあれもちょっと読みました。あれも
じゃあ何、あれか、あれとか読んでないの？リーダーシップのなんちゃらとか。
それ読んでないです。
で何読んでんの、海外のビジネス書って？
ビジネス書っていうか、あの、うん、アダム・グラントさんっていう人が書いた本で、
うん、
この人世界で最年少で確か どっかの大学の終身教授になった人なんですけど、すごく優秀な人なんですけど、
うん、
が書いた本で、あのオリジナルズっていうのがあるんですよ。
へー。
で、それっていうのは、あの好きなことを仕事にできる時代みたいな、確かがサブタイトルだったような気がするんですけど、とか、あとダニエル・ピンクっていう人が書いた、
うん、
フリーエージェント社会の到来っていう素晴らしい本があるんですけど。
フリーエージェント社会の到来。
はい、
うん、え、ダニエル・ピンクさん。
はい、
面白かった。
面白いです。
こういうのって何で調べんの？
これはなんかニコニコ動画とかで、あの本めっちゃ好きな人が紹介してたりして、それを読んだりっていう。
あ、ね、ニコニコ動画で今日ご紹介する本はこちらですみたいな
みたいなのやってるんですよ。とか、あと最近面白かったのは、スタンフォードのストレスを力に変える教科書ってやつですね。これ多分かなり売れてるんで有名なんですよ多分。
俺この間スタンフォード式睡眠術読みました。
ありますね、あれも。
あれちょっと微妙だったけど。
あれ俺も読んでないんですけど。
あれはちょっとあんまりスタンフォードの何？
ストレスを力に変える教科書っていう。
で、
世の中のなんかビジネス書ってほとんど根拠がないんですよ。でも、あのそのストレスを変える、力に変えるは心理学的にこういう研究がなされてこういう効果がありますっていうのが全部根拠があって、
うん、
それ面白いんですよね。それが
そういうなんていうの、なんていうの、日本のビジネス書ってどっちかっていうと気合とかおもてなしとかホスピタリティでなんかこうもうあれしましょうみたいなの多いじゃない？
精神論ですよ、ね、
精神論。でもこっちはちゃんと根拠があるんだ。
根拠があります。
それが面白い。
はい、根拠がある上で筆者が考えてることとかを書いてくるんですよ。例えばなんか人ってストレス感じるとマイナスな気持ちになるじゃないですか、
うん、
でもストレスを受けたってことは自分のやりたいことが阻害されたってことなんですよね、
うん、
だからそこから自分のやりたいことって分かるっていう、逆に、
うん
う
ん、
いう風な考え方とかがたくさん書いてありました。
ちょっと俺読んでみます。
マジで面白いです。
なんかね、一時期ね、ビジネス書とかハマってね、一日一冊ずつ読んでた頃があるの。
いいですよね。
なんかハマると読むの早くなんない？
なります
ね。で、多分春夜は読むの早い人でしょ。
一日三冊読みます。
そう。だってあれだもんね、木曜日と金曜日しか学校行ってないからね。
そうですね。
で、このモラトリアム期間ってすごい充実してるんですね。
そうですね、逆に。
そうなんですね。じゃあまあちょっとこの後収録終わってからちょっともうちょっと詳しく伺いたいなと思ってるんですけど、はい、まあひとまず春屋さんのその話は自由成長知識っていうことでこれからちょっとやっていくということと、あとはあれですね、できればその企業とか 公務員とかになるんじゃなくて自由な形で頑張りたいってことですね。え、教員なんてはもう全然考えてないのね。
あの、考えた時もありました。
でも教職取ってないんでしょ。
はい、なんでもう今からじゃ無理だと思って。
何何、教職取るタイミングでちょっと考えたこともあったの？
いや、実はその時は全然考えてなくて、
うん、後で
1年後ぐらいに、うん、教職もいいのかなと思って、
うん、
調べたらもう遅くてっていう。
でもあれでしょ、遅くてに加えて教員のなんか障害年収とか調べてなんか残念な気持ちになった感じで
しょ。なっちゃいましたね。だから多分、
うん、
先生とかは、うん、まあ、私立ですから多分それより全然だと思うんですけど。
そんな、そうですかね、分かんないですけど。あ、そうなんだ。え、なんか、なんか公立のやつが出ててちょっと見たら残念になっちゃった。
私立のことは分からないんでやっぱり。
そうですけど。あ、そう
で、あとやっぱり公立のこと調べても今の40歳がもらってる給料、僕らが40歳になったら多分もらえないんですよ。
あ、だんだんこう下がってくんだ、また、
はい、
うーん、なるほど、ね、
っていうのも考えるとやっぱり、
なるほど、
ね、まともに就活するのは生きづらいっていうふうに思いました。
わかりました。なんか俺今日はね、春屋さんとも50もう1時間近く話してるんですけど、なんか俺絶対なんか株だと思ったの。自由とかだってさ、だってさ、今日ね、実はあのリスナーの皆さんに言うと、ショーノートっていうか、ちょっとアンケートみたいなのをちょっと春屋さんにお願いしていまして、春屋さんの目標や未来をキーワードで表すと3つ挙げてくださいっていう中で、未来ってこれから就職活動する人が自由とか成長って言ってる段階で、あれ、これちょっと終身雇用の枠じゃねえなみたいな感じで。でもまあ春やらしいっちゃ春やらしいけどな。
それでうまくいかないのは僕は納得しますから。
で、そしたら働くのね。
そうです
ね、どこで働くの？それはまた考えるってこと？
そうですね、全然考えてないですけど。
でも待って、茨城戻ってくる予定なさそうじゃね？
そうですね、でも多分、うん、その今やってることがうまくいっちゃったら、いっちゃったですよ、うん、仮の話ですけど、
うんうん、
たら多分茨城戻ります。一回、
あ、茨城からでもできるから、
どこでもいいんで。
そうだよ、ね、
やっぱり茨城好きなんで。
え、茨城好きなの？
好きです。
え、なんか でもなんか全然やってることは茨城じゃないじゃん。まあね、茨城最近いつ来た？
いや、夏お盆終わった後ぐらいですかね。
で、その時に言ったの、家の人に。
そうです。
へえ。待って待って、春屋さ、お家のさ、お父さん経営されてるじゃん。
そうですね。
あれは継がないの？
継がないです。
あ、弟さんがやるの？
弟も多分分かんないです、やらないかもしれないです。
あ、もうあれなんだ、お前らはお前らの判断でいいよみたいな。
いいって言ってますし、別に継ぐんだったらちゃんとどっかで勉強してからっていう、専門学校とかで。
あ、やっぱダメなんだ、大学出ただけじゃ。
なんか親が何も知らないで引き継いじゃって、うん、めっちゃ苦労したって言ってるんですよ。
でも結構なんだろう、ポッドキャストで言えば言えませんけど、結構有名だよね。
言いたいですけど、
うん、
で苦労したって言ってるんで、もしやるんだったら
ちゃんと
一回勉強してからの方がいいんじゃないかとは言ってます。あと、まあ大変だからあんまりおすすめはしないって言ってました。
はあ、なるほどな、わかりました。ということで、今日は春屋さんと1時間ぐらいお話ししましたけど、久々でどうでした？
なんか一瞬でしたね、めっちゃ喋った気がして。
なんで一瞬？いや、なんかね、俺なんかわかんないけど、春やとさ、なんかたまにって感じしないんだよね、いつも。いつも。あと、ね、カラオケ行く話飛んじゃったよね。
飛びましたね。
すいません、申し訳ありませんでした。今度また戻ってきたらね。でもさ、カラオケとかよりも今、興味があれだもんね。
そうですね。
ドルだもんね。
ドルとユーロに取り憑かれてますね。
どっちのが面白いの？ドルとユーロ。
ドルですね。
ああ、そう。でもさ、待って、これさ、今いろいろ IS の問題とかさ、北朝鮮の問題とかあるじゃん。
そうですね。
でも待って、でもお前の場合は 数字の動きを読んでるから関係ないわけ。
そうです、あの結局ニュースが出ても、
うん、
このニュースが出たから売られるとか、
うん、
このニュースが出たから買われるとかって絶対な決まりはないんですよ、
うん、
なくて結局そのニュースを見て投資家が買いたいと思うか売りたいと思うかのどっちかなんですよ、
うん、
でそれが値動きに出るからニュースは見る必要ないって思ってるんですよ。
だけどさ IS の例えば問題とか北朝鮮の有事みたいな話って超でかいじゃん。
でかいですね。
それも関係ないの？
関係ないですね。あのでもこの時間に何かの会議があるとか、
うん、
重要な指標があるときはちょっと読みづらくなるんでその時は手出さないんですけど、
あ、指標があのアメリカの雇用統計とかいろいろ出るじゃん。そうそうです。それの時には触んないんだ。
触んないです、触んないです。
あの多分ね、あの普通の人の心理だとアメリカの雇用統計がいいプラスになりましたみたいなニュースが出るじゃん。
そうすると
買うじゃん。俺買うよ。もしやってないけどね。あ、それがダメなんだ。
そうですね。で、そう、一般の人が買うっていうのを分かってるから、うん、1割の人たちのお金を動かせる大きなお金を持っている人たちは逆に売って騙すんですよ。一般の人たちを。
そこで売っちゃうんだ。
逆に。
あ、だから逆なんだ。
そう、逆をやったなんか要は普通の人たちが騙された後にやればいいんです。
だから普通の人たちが、売った時に買えばいいんだ。
そうそう、そういう時俺やってないんで全然。
ああ、なるほどね。
普通の人と逆の考え方ができれば多分。
だからあれでしょ、結局その雇用統計がプラスに出ようがマイナスに出ようがやることはその普通の人がやるのとちょっと別の角度で行動するっていうことだから、それはプラスでもマイナスでも関係ないんだけど、とりあえずその雇用統計が出たばかりはみんななんかこう混雑するからちょっとそこは置いときましょうみたいな。
ちょっと置いといて流れが出てきたらそれについてくだけですね、
うん、そういうのを法則を見つけたってこと。
そうですね。
あのよくさ株とかでデイトレードしてる人とかもいるじゃない、
はい、
株はあんま興味ないんだ。
株はちょっと単純に、
うん、
あの始めるのにお金が必要なんで株の方が。
あ、まあね、
だから触れなかったっていうのはあるんですよね。 FX の方がまあ少ないお金できたんで
20万からいけたからね。
まあでもどっちも同じ式だったら分からなかったですけど、
うん、でもね、ちなみにね、土井先生の、ね、奥様からね100万円はね好きに使っていいですよってね、リーマンショックの前にね、あの渡されてね、それ運用してって言って ね、 あのね30万円まで落としました。
まあそうですよね。
でも今ね45万円まで回復してる。
あ、ずっと持ってるんですか？
持ってるの。あ、でもスターバックスが売れたから結局そうね。でも30万円ぐらい赤字を出してるんです。だからなんかそういうのがあるからなんかもう怖くてさ、
やっぱそれでやめちゃいますかね、ほとんどの人は。
そうだそう、だから俺は今は興味があるのは投資信託です
。あ、信託。
だからでも待って、でも FX やってる人からすると投資信託とか興味ないんだよね。これ人に任せてるじゃん。
そうそう、だ
から私は常にこう投資信託の本を読んでるわけです。
うーん、結構投資信託もなんか老人とかを騙すやつが多いですから、
ね、そう、待って、お前俺老人じゃないから大丈夫。
あ、分かってます。
いやいやいや、でもそうだよね、あのあれが多いらしいんです、あの退職金出た人に投資信託どうですかっつって全部使われちゃうみたいなね。
年 20% ですとか適当なこと言って。
そうなんだよね。
そうなんですよね。
だからやっぱりさ、そういう部分では自分のことは自分で責任を取るっていうのがまあ一つ大事ですよね。
そうですね。
ただその今ねちょっとこういう、私こういう本読んでるんですよ。資産運用の始め方の本みたいなね、
はい、
で書いてあったんだけど、そのハイリスクハイリターンとか、うん、ローリスクローリターンとかあるじゃん。
あります。
で一番ローリスクローリターンっていうのは貯金ですよね、預金。今ゼロ金利だからね、
うん、
であれだったら元本割れしないわけじゃん。
そうですね。
でも FX はさ、元本割れるはさ、レバレッジかけてマイナスになるはさ、
なりますね。
だってあれハイリスクハイリターンだよね。
まあそれはでもやり方次第ですね。
でお前本当にもうデイトレーダーの目になってる。
あの、ね、どれだけ負けを小さくするかっていうのがすごく大事で、
うん、
自分と思った通りの値動きになれなかったら、
うん、
速攻で切るんですよ。
あ、もう何ちょっと損してようがもうすぐ諦めるみたいな。
いいんですよ、それは損で。
あの、例えば俺とかはね、俺がいけなかったのはね、この株でちょっとやらかしちゃったのは、いやそのうち上がるよ、そのうち上がる、う
ん、やっぱ戻ってくるって思うんですよね。
で戻ってきて欲しかったの、
うん、
最初ね、10万円ぐらいの損が出たのね。いや大丈夫大丈夫大丈夫みたいな。それはどんどんどんどん下がっていっちゃうんだよね。でその損切りを早くするってことね。
損切りが一番大事です。いろんな経験してきて
知ってるでしょ言葉損切り。
はい、本当に。
あ、そう。でそれはやってるわけね。
はい、逆にあのエントリーが、
うん、
上手い人と下手な人、上手い人の真似して下手な人が、
うん、
上手いところでエントリー一緒にしても、
うん、
理覚違かったら負けるんですよ。
はあ、なるほどね。
上がってここまでっていうのがあるんですよ、僕らには、
うんうんうん、
ここまでいったらもう終わりっていうのが、
あ、もう早くもうそれを売るみたいな。
はい、でそれを多分ずっと持っちゃったりしてどんどん戻ってきて最後マイナスみたいな。
ね、今度ね、上がるじゃん、上がる時もいやもうちょっといける、もうちょっといける、もうちょっといけるっていうのが心理だよね。
はい、
腹八分目みたいなところでこうあれしちゃうわけね。
ていうか、なんか根拠があるんですよね。なんか
それも根拠があるの。
はい、買った時に、
うん、
っていうか買う時に次に売りたい人がいる価格っていうのを最初に見ておくんですよ。
あ、
でそこに近づいたらもう売っておくっていう、じゃないと売りの攻撃受けちゃうんで。
なるほどね。
逆に自分が買って損が出た時は、
うん、
売りの力の方が強かったんだっていうふうに認識してそこで損切っちゃうっていう。
そしたら何やってた頃ってのはさ、一時何回も買って売って買って売ってってやってたの？
そうですね、だいたい 3,40 回はします、ね、
そんなに。
はい、
でそれは何、
株でも多分そういう取引の仕方してる人も多分いるんですけど、
あ、デイトレーダーはね。
はい、
でもそれが多分10万円以内とか5万円以内だと、あの手数料かからないやつになってる。
いや、かかります、ちゃんと
380円とか。
そうですね、はかちゃんとかかってます、手数料。
でそこも計算してやってんの？
はい、まあ、手数料なるべく低い証券会社使ってますけど、ね、
この後ちょっと伺いますので。わかりました。それでは、またですね、ちょっと来年の今頃ご出演いただきたいと思いますけど。
これで大損失出してたら面白いですね。
いや、でも大損失出してたって言ってもさ、家にまで影響出るようなことはなんないよね。
ないですね。
大丈夫ですか？
はい、
わかりました。ということで今日は大学生の春谷さんに来ていただきました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも